水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いします。
さあ今日は、
ノーベル文学賞の話を今日はしましょう。
はい。
今日本人作家の中でノーベル文学賞に一番近いのはご存知のように66歳の村上春樹さんだと言われてます。
結構有名ですもんね。
これまで日本人でこの文学賞を受けたのは川端康成、大江健三郎のお二人です。
はい。
川端さんが受賞したのは1968年、大江さんが受賞したのは1994年です。
はい。
26年の間隔での日本人受賞でした。
はい。
大江さんの受賞から26年後というのは5年後の2020年、つまり東京オリンピックが開催される年です。
はい。
しかし今年日本人作家の受賞が決まっても少しもおかしくない状況だと思います。
うん。
選考母体のスウェーデンアカデミーには受賞者の出身国別に順序や枠はありません。
はい。
37カ国111人です。
はい。
でこれを国別に見るとフランスの14人を筆頭にアメリカ、イギリス、スウェーデン、ドイツ、イタリア、スペインという順に欧米勢が100人以上います。アジアは日本、はい、中国、インドの4人しかいません。
はい。
これはノーベル文学賞の候補になるにはその作品が英米仏独、それにスウェーデンの4言語のいずれかで書かれているか翻訳されていることが委員会の内部の条件となっているからです。
はい。
村上さんは非常に有利だと思います。
はい。
彼は日本を舞台に日本人を描いていますが、そこに登場するのは21世紀の若者です。道具立てとして欧米の文学、音楽、映画が頻繁に登場します。
はい。
例えばノルウェーの森は平和の時代に生きることがどんなに不安かを見事に描いていると思います。
うん。
日本で生きる若者たちが欧米の若者と酷使したメンタリティを持っており、うん、同じ偶像を共有していることが示されているからです。
はい。
しかも村上さんが描く性的描写は私のような老人から見ても非常に自然で清潔なので欧米の人にも率直に受け入れられていると思います。
はい。
もう一つ彼にとって有利な材料はJ. ルービンという日本研究者がいるんですが、
ええ、
村上作品を欧米に紹介している優れた翻訳者です。
うん。
こういう翻訳者に恵まれている点が彼の強みです。
はい。
個人的に親しい海外の日本文学研究者は彼の著書の出版を待ち構えているわけです。
はい。
これは川端、大江両作家の時とは大きく変わっている状況だと思います。うん。次の受賞者を誰かということを探る時役に立つのは選考委員会の母体スウェーデンアカデミーの図書室に行って、
ええ、
日本のセクションにどのような書籍が並んでいるか見ることだとよく言われます。私も大江健三郎氏受賞の直前にこの図書室に行きました。
うん。
そこで一番多かったのは、うん、安倍公房、三島由紀夫、次いで大江健三郎各種の作品でした。
はい。
ただしノーベル賞は現在生きている人に授与されるんですね。
うんうんうん。
でその時安倍、三島両氏はこの世を去っていました。この点で村上さんは現在トップ候補と言って良いと思います。
そうですね。
しかしここへ来て強力な競争相手が登場しました。
ほう。
それは日本人ですが英国人として育ち英語で作品を発表している60歳の和夫石黒さんです。
はい。
最近、忘れられた巨人、という小説を出版しました。
はい。
まるでおとぎ話のような小説です。
うん。
日本でも翻訳が出て高く評価されています。彼の書いた小説をもとに撮影された日の名残という映画をご覧になった人は多いと思います。
はい。
日本と英国の2つの要素を持ち英語で表現するこの作家は日本でも欧州でも高い評価を受けています。
はい。
ブックメーカー的には村上さんかもしれませんが意表をつくのが好きなスウェーデンアカデミー的には石黒さんは強力な候補です。うん。今年10月の発表がこの点で非常に注目されると思います。
いや どちらが受賞するかどちらも受賞しないかというだけでも随分変わってきますからね、
まあ、そうでしょうね。
ね、本当これちょっと注目していきたいと思います、
は
い、
ぜひ注目してください、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。